出エジプト記33章1節から11節までです。出エジプト記33章はじめに1節から6節までをお読みします。主はモーセに仰せられた。あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えると言った地にここから上って行け。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、父と水の流れる地にあなた方を行かせよう。私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから。民はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につける者はいなかった。主はモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ。ひとときでもあなた方のうちにあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今あなた方の飾り物を身から取り外しなさい。そうすれば私はあなた方をどうするかを考えよう。それでイスラエル人はホレブの山以来その飾り物を取り外していた。前回のところではモーセは民のために取りなして祈り、そして、主はその取りなしの祈りを聞いてください、とにかく今は行ってあなた方は私の告げた場所へと導け言いました。そして主はモーセに仰せられます。私はあなた方をエジプトの地から連れ上った民も私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えるといった地にここから登っていけと、とりあえずですね、その約束の地までは、主は導いてくださることを、その約束は、してくださいました。そしてなおかつ、一人の使いを使わして、そして、そのカナン地方の先住民たちを追い払う、そして父と蜜の流れる土地にあなた方を行かせようというその約束までは、取り付けましたけれども、しかし主はあなた方のうちにあって登らない、私が途中であなた方を滅ぼすようなことにならないように私はあなた方と一緒には行かないと主は仰せられます。ここで別にそれでもいいじゃないって思う人は罠に陥っています。とりあえず自分の約束の土地に、祝福の土地に私たちは行ける、でしかも敵をあらかじめ、主の使いを一人使わしてその敵を滅ぼしてくれる、で父と蜜の流れるうちに私たちは行けるんだ、やったそれでいいじゃない、そういうふうにですね思うか、それとも主が共に行ってくださらないということをそれを悲しむか、ここで主は試されていたのです。キリスト教というものを何かこういう祝福、父と蜜の流れる土地に入ることが大前提の人は、別に主が共に行ってくださらなくてもとりあえずその土地に入れるんだったらいい、 そういうふうに思っている人も中にはいるかもしれません。しかしそれは大きな間違いです。主ご自身こそが皆さんを愛しておられ、父親として導かれ、皆さんに必要なものを全て提供しするばかりでなく、皆さんに不必要なものを与えないように訓戒される父なる神様です。例えば子供がですね、お父さんがそれまでずっと一生懸命働いて、その子供のために、必要なものを提供して、でそれででも子供はどうしても言って聞かない、このうなじの怖いという言葉はですね、頑固、怖いというのはもともと日本語では堅くなとか頑固という意味があり、そしてうなじが怖い、要するにそれは頭が本当に硬い、堅くなだという、それがうなじの怖いという意味ですけども、ですから言っても聞かない、あなたは右に行くべきだと言ってるのに、いや私は左に行きたいんだって言って、それで頑として自分の左に行く道を貫き通す、そういうのをうなじの怖いと言うんですけども、しかしその子供があまりにも固くなって頑固なのから、もうお父さんはもう私はお前と一緒に生活はしない、とりあえず100万円とお前の好きなゲーム機は置いていくから、私はお前と一緒に暮らさないって言ったら、子供はどうするでしょうね。子供がもし、やったーって言って、ね、ゲーム機と100万円に飛びついて、お父さん別にもういなくてもいいよ、そういうふうにほっぽり出すのであれば、もうその子供は大バカ者ですね。親不孝者。恩知らずです。皆さん、キリスト者たちも皆さんのことを愛して、皆さんのことを思って命がけで愛して、一人子を尽かすほどに愛された御父の愛を、何かそういう手軽な祝福を提供してくれる道具みたいな、そんな風に思っているような、心の冷たい、そういう人はいないでしょうか。父なる神様の愛は皆さんを命がけで愛するほどの熱い愛なるお方、皆さんが他の神々に従っていくのを妬まれるお方、熱情の神です。父の愛が非常にストロングな愛です。私たちが主が共におられるということ、それは私たちにとってのとてつもない、安心な、状態ですけども、しかし主が共におられなくなるためのコツは、うなじが怖くなるということ、すなわち頑固になること。あなたは右に行くべきだよって言ってるのに、いや私は左に行きたいんだということを貫き通せば、主は共におられなくなります。あなたは主日を守るべきだよ、その言葉に、いや私は主日での仕事があるとか、あなたはその偶像を取り除けるべきだって言ったのに、いやもう先祖から代々だから、そういうふうにですね、うなじが怖くなり続けて好き放題やってると、この出エジプトの民のように、私はあなたと共に登らないということになってしまいます。この民はこの知らせを受けた時、私はあなたと共に登らない、あなた方はうなじの怖い民だから、共に登ったなら途中であなたを立ち滅ぼすようになってしまう、その知らせを民が聞いた時、民はそれを悲しんで痛み、誰一人その飾り物を身につけるようなことはしませんでした。正しい対応を取りましたね。やった、主が共におられない、私たちは好き放題やってもいいんだ、そんな風にはなりませんでした。彼らは自分の身から飾り物を外しました。自分の好きな飾りを外しました。私たちもですね、主が悔い改めを促しておられる時は悔い改めるべきなんです。私たちが 身から飾りを外すべき時、その時はしっかり身をそれを外して自分の好き放題はやめるべきなんです。実際に彼らはその身から飾りを外しましたので、主はさらにモーセと共にこれからどのようにするかというのを話し合われます。まあ、それが7節以降なんですけども、とりあえず今日は7節から11節までも見ていきます。モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに貼り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。モーセがこの天幕に出て行くときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。モーセが天幕に入ると雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立っておのおの自分の天幕の入り口で伏し拝んだ。主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。主の栄光はこの時取り去られていない、いなかったようですね。主の栄光はモーセがこの自分のその会見の天幕のところに入ると、主の栄光が雲となって降りてこられて、そして民は皆その雲の柱を見ることができました。そしてモーセがこの天幕の中に入られると、雲が湧き起こってその天幕の入り口に立ち、そして民はその雲の柱が立つのを見たとき、みんなおのおの自分の天幕の入り口で伏し拝んでおりました。この箇所からですね、私たちが礼拝の最中において取るべき態度が、分かります。モーセがその主と語られるために会見の天幕に入るために、モーセが歩いているの、天幕に向かっているのを人々が見たら、民は皆立ち上がりました。敬意を払ったんですね。そしてモーセが会見の天幕に入られ、主の栄光の臨在の雲が現れると、民は皆その天幕の入り口で伏し拝みました。そして、モーセが自分の宿営の方に帰ると、今度は彼の従者ヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいました。皆さんは礼拝はいつからいつまでだと心得ているでしょうか。礼拝は初めの黙祷の時から最後の祝祷が終わるまでの間ですね。その間ずっと主に敬意を払うために、私たちはまず初めの御言葉が朗読された後、起立してそして賛美します。そして、御言葉を朗読し、そして主の御言葉をいただくときは、座してその主の御言葉に耳を傾けて、そして最後の、主の祈りの後に祝祷があり、そしてその時に至るまで礼拝者は始めから終わりまで、しっかりと主の御言葉に耳を傾けて、主に敬意を払って、起立してするべき時は起立し、また座して耳を傾けるべき時は耳を傾けます。ですから、とっ 中から入ってくるとか、礼拝の時間になってから風呂に入り出すとか、まあそういったことはもってのほかということですね。主と相まみえるべき時は、私たちはしっかりと柔らかな心を持って臨むべきです。主から示しをいただいたり、諭しをいただいたり、御言葉の最中、メッセージの最中に、あ、自分にとてもよく当てはまってるな、自分に語りかけてるなという時は、心を固くなにするのであれば、それはうなじの怖いものとして主の臨在が離れてしまい、立ち滅ぼしの対象になってしまいます。しかし私たちは主の御言葉が語られる時は、しっかりと耳を傾けて、うなじを怖くすることはせず、自分に語りかけてると分かったならば、それは主から語りかけられているとして、しっかりと心を固くなにするのをやめて、柔らかにして受け止めるべきであり、それでもなおうなじを固くしてしまうのであれば、それはこの主が共におられないという印になってしまいます。私たちは礼拝の最中はしっかりと主を敬い、御言葉に耳を傾け、敬意を払うべき時は敬意を払うべきです。そしてここにヌンの子ヨシュアが出てきますけれども、彼はモーセが宿営に帰った後もなお幕屋を離れないでおりました。主の臨在を彼はしたい、またこのモーセ、自分の指導者モーセにいつも忠実に付き従っておりました。この忠実さゆえにですね、このヌンの子ヨシアは後にイスラエル全体を任せられるまでになりました。彼はいつもモーセと共におり、モーセの側におり、そして民の固くなさもモーセの側から見ており、また民が後にですね、モーセとアロン以外すべてもう放棄してモーセに逆らおうとしている時も、このヨシュアとまたカレブはあくまでモーセの側におり、そして主を信頼して、主がこのように語られたというそのことを、彼はいつも御言葉を離れず、モーセを離れないでいました。だから彼は後にこのような栄誉を受けたわけです。私たちもこの主の臨在がある場面においては、しっかりとそれに対して敬意を払い、また主が語られた、主がこの不思議なことをなされたという時は、それをしっかりと喜び、主が確かにおられるということを心得て、うなじを怖くするのではなく、耳を主に対して開き、心を開き、耳を開いて主の御言葉に聞き従って、そしてこのヌンの子ヨシアのように、いつも主を慕い求めて、後には栄光を受ける、そのようになりたいですね。どうか皆さんもこの荒野で滅ぼされたようなうなじの怖いものではなく、ヨシアのように主を敬い、また主の指導者を敬って、そしていつでも臨在を慕い求めて、後に栄光を受ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが共におられないコツは、たちまち立ち滅ぼされてしまうコツは、それはうなじが怖いということ、そのようになることです。どうかしよう、あなたが語られたという時、メッセージの最中、御言葉が語られた時、これは自分に向かって語られているということがあるのであれば、それが気に食わないといってうなじを怖くすることが決してありませんように。それは誠に滅びの近道です。災いの近道です。御言葉が語られていると分かった時は、心を柔らかにし、御言葉に従順し服従し、それが 示しであればその示し通りに行い、それが戒めであるならであれば、自分の内の悪しきところをしっかりと取り除き、悔い改めの促しであるならば、しっかりと悔い改めることによって、うなじを怖くするのではなく、心を柔らかに、御言葉に従順し服従する私たちでありますように。主よ、私たち生徒たちのうちからうなじの怖いものがなくなり、あなたの御言葉に従順し服従する祝福される生徒たちが多く数多くなり、ますます祝福に次ぐ祝福のうちを歩む私たちでありますように。どうか今日一日あなたの御言葉が語られた時、それに従順し服従する私たちでありますように。どうかうなじが怖くなって滅ぼされるようなものが一人もありませんように。どうか今日一日の生徒たちの成り立ちを祝福してください。生徒たちがあなたに従順し服従することによって、ますます力を得て勝利を得て、世から多くを分取り栄光の富をいただいていく生徒たちであり、ヨシアのように勝利し祝福の土地を民に継がせる、そのような働き人たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。